まだ状態よって。
Today's message is taken from Galatians chapter 2 verses 9 to 10. Galatians 2 verses 9 to 10.
今日のメッセージはガラテヤ人への手紙2章9節から10節までです。
James, Peter and John, those reputed to be pillars,gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given to me. They agreed that we should go to the Gentiles and they to the Jews.
そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。
All they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I was eager to do.
ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。
The title of today's message is The Marks of True Fellowship.
今日のメッセージのタイトルは真の交わりの印です。
What is true fellowship?
真の交わりとは何ですか?
How can we recognize it?
どのように認識できますか?
Brothers and sisters, we live in a fallen world.
兄弟姉妹の皆さん、私たちは堕落した世の中に生きています。
Once we are saved, we don't automatically become perfect.
救われたからといって、私たちは自動的に完璧になるわけではありません。
In fact, we won't be perfect until the next life.
事実、私たちは天国へ行くまで完璧ではありえないのです。
However, in this life, God's Spirit is working in us, refining our character and making us more Christ-like.
しかし、この世の命にあって、神の霊は私たちに働き、人格を磨き、よりキリストに近づくようにされていきます。
The word for this process is sanctification.
この過程を神聖化、浄化と言います。
What applies to us as individuals also applies to the group.
個人に仕向けられることは集団にも仕向けられます。
As we serve together in this church, our fellowship will grow.To be more like the fellowship that Christ desires.
この教会にあって、私たちが共に神様に奉仕していくとき、私たちの交わりも育っていき、それはキリストが望まれる形をなすものであります。
It doesn't mean it will be a perfect fellowship. Even the early church was far from perfect.
もちろん、聖書の初期の頃の教会ですら完璧なものからはほど遠かったように完璧な交わりというものを意味していくの、意味するものではありません。
We know we have much growing and much maturing to do as a church.
私たちは一教会として大きく成長し成熟してきています。
However, if we are serious about building a church and not just playing church, then we will see some of the following marks or signs emerge when we look at our fellowship.
しかしながら、私たちが単にこの教会で戯れるのではなく、 これから教会を作り上げていくことに真剣であるなら、私たち自身の交わりを見るとき、次に述べる印が現れてくるのが見えるでしょう。
The first mark of true fellowship is a balanced leadership.
真の交わりの印となる最初のものは、バランスの取れたリーダーシップです。
The first part of verse 9 says, James, Peter, and John, those reputed to be pillars.
ガラテヤ人の手紙2章の9節にあります。柱として重んじられているヤコブとケパ、ペテロです。とヨハネ。
Note there was not just one pillar, but three mentioned here, and Paul mentions others elsewhere.
ここで注目してほしいのは、柱は一つではなく三つであるという点です。パウロはまた他のところでも、他の箇所でも、他の人の名前を挙げています。
When we have true fellowship, we will have a balanced leadership.With the various leaders functioning together under Christ to give guidance to the church.
真の交わりのある教会では、リーダーたちが教会を引っ張るのに、キリストを中心にして、お互いに機能し合って、バランスが取れているものです。
In my experience, I've seen all types of extremes.
私はこれまで極端なリーダーシップの形を見てきました。
I've seen churches where it's all run by one person.
全てのことが一人の人によって動かされている教会もあります。
If that person gets caught somewhere else, or falls into sin, or goes to heaven, the whole church struggles to survive.
もしその一人のリーダーが他の場所へ移ることになるものなら、教会は罪へ陥るか滅びてしまうかといった具合に生き残ることが難しくなります。
Actually, that kind of church wasn't healthy in the first place because they should be training up leaders.
実際、そのような教会は最初から健全なものではなかったはずです。というのは、教会ではリーダーたちが養成されていくべきであるからです。
That's what Christ commanded us to do.
キリストがそう命令しているのです。
The other type of extreme is where the church has no leadership at all.
また、他に極端な例として、リーダーが一人も存在しない教会もあります。
Everyone is heading in different directions and the church goes nowhere.
みんなそれぞれが違う方向へ向かってしまい、教会自体がどこへも行きようがなくなるのです。
The best type of leadership model I've seen is where there is a leadership team.
私が見てきたベストのリーダーシップのモデルは、リーダーシップをチームで持つところです。
Where there is a balance of the fivefold ministries of apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher.
そこには、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師という5つの奉仕の働きのバランスがあります。
I want to read again Ephesians 4:11-13, Ephesians 4:11-13, because I believe it's the most vital scripture to understand when planting churches.
私はもう一度エペソ第4章11節から13節を読みたいと思います。なぜなら教会を建てるのに不可欠な御言葉だからです。
It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers.
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
To prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up.
それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。
Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God.And become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
This will be a church that has direction.
これこそが方向性を持つ教会です。
That is maturing.
成熟です。
That is seeing people turn to Christ.
人々がキリストを受け入れていくのを見ることができる教会です。
That is caring for the needy.
困っている人を助ける教会です。
A balanced church.
バランスの取れた教会です。
I consider all of you who have been with us for all or most of the time since we began Shining Lights Church to be part of the leadership team.
私はここにいらっしゃる皆さんすべてが Shining Lights Church が始まった時から、またはほぼ始めの頃から、共に兄弟のリーダーシップを取るチームの一員であるとみなしています。
We've already beginning to see people operate in the five ministries.
もうすでに5つの奉仕の働きが作用しているのを見始めています。
I believe God brought you here in the early days because He has a big plan and purpose for you.
神様が皆さん各自に大きな計画と目的を持って早くからここに置かれていると私は信じています。
I'm sure over these next few years, God will add to this team.
これから2、3年のうちには、神様がこのチームにさらに人を増し加えられるのは確かです。
Additionally, we won't just rest once we have a team. We always should be thinking of the future of the church and training up the next generation of the leaders.
付け加えさせてもらえば、チームができたからといって、私たちは休息を取るのではなく、いつも将来を考え、次の世代のリーダーを養成していくべきです。
Amen. The second mark of true fellowship is a deep commitment to one another.
真の交わりの印の二つ目は、互いに責任を果たし合っているということです。
The second part of verse 9 says, gave me and Barnabas the right hand of fellowship.
9節にこうありました。私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。
Unfortunately, the phrase the right hand of fellowship has become a bit of a cliché, especially in Australia.
残念ながら、交わりの印としての右手という言葉が、特にオーストラリアでは陳腐な決まり文句となってしまっています。
A lot of people think of it as just a handshake that the pastor gives to new members at the front of the church.To welcome them into the membership.
オーストラリアではほとんどの人たちがこの意味は新しいメンバーが教会の会員となる際牧師がみんなの前でその人と握手をすることだと思ってしまっています
The way it's used in these verses implies something a lot more deeper.
でもこの聖書の中で使われている意味はもっと深いものなのです。
It's more like a pledge of allegiance that soldiers in the same army give to one another.
それは味方の兵隊同士が忠誠を誓い合うというような意味です。
Even the word for fellowship has been reduced in its meaning these days to mean having a cup of tea together after the service or maybe a meal together.
さらには今日において交わりという言葉ですらただ礼拝の後でお茶を飲み合うとか食事を共にするといった意味に格下げされています。
However, the meaning in scripture is much deeper.
聖書における交わりという意味はもっと深いものです。
It's sharing our lives together, supporting one another through thick and thin.
それはいい時も悪い時も互いに生活を共有すること、お互いに助け合うということです。
Keeping one another's confidences.
互いに信用し合うということです。
We have seen how gossip can cause us much trouble. We have all been guilty of it.
私たちは陰口というものがどれほど多くの問題を引き起こすか見て、見ることができました。そしてそのことに対してはみんなが罪に値します。
If we want to have true fellowship, we need to repent and not gossip about people. That is anyone, regardless of if they attend this church or not.
もし私たちが真の交わりを求めるなら、それぞれが悔い改めて、この教会に来られる方、または来られない方関係なく、他人の陰口をしないことです。
Proverbs 26, verse 20.
旧約聖書箴言26章20節にこうあります。
Without wood, a fire goes out. Without gossip, a quarrel dies down.
焚き木がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がなければ争いは止む。
If we want to avoid big trouble with those who quarrel with us, then avoid gossiping about them.
私たちが争いをかきたてる者によって大きな問題を起こされないように望むのなら、その人たちの陰口を避けることです。
Amen.
Amen.
The third mark of true fellowship is bearing fruits of grace.
真の交わりの印となるもの、その3は、3つ目は、恵みの実を結ぶということです。
The third part of verse 9 says, When they recognize the grace given to me.
9節にこうありました。私に与えられたこの恵みを認め。
How is the grace recognized?
恵みはどのように認められるでしょう?
By its fruits.
それは実によってです。
Let's read Matthew chapter 12 verse 33. Matthew chapter 12 verse 33.
マタイ12章33節を読みましょう。
Make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit.
木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。
The other apostles could clearly see the evidence of God's grace in Paul's life.
イエスの人たちはパウロの人生の中に神の恵みの証をはっきりと見ることができたのです。
He used to be a vile enemy of God's people.
パウロは以前は神の民にとってひどい敵でした。
Now he was an apostle, a missionary, a church planter.
それが使徒となり、伝道者となり、教会を建てるものとなったのです。
God's grace totally transformed Paul's life, and it was clear for all to see.
神の恵みによってパウロの人生は完全に変わり、誰の目にもそれがはっきりと映ったのです。
How is God's grace changing the way we fellowship?
神の恵みによって私たち、そして私たちの交わりはどう変えられているでしょうか。
Are we a community of people where are we a community where people are experiencing the grace of God?
人々が神の恵みを経験することのできる生活共同体の場と私たちはなっているでしょうか。
Are we showing grace to others who come into contact with us?
私たちは私たちと接触する人たちに恵みを示すことができているでしょうか。
I want shining lights to become a community of grace that others will see.
私はシャイニングライツチャーチが人々が目にすることのできる恵みの生活共同体となっていってほしいと思います。
That people will talk about.
人々の話題に上るような教会になるのです。
We have all been saved by grace. Let's start showing grace to others.
私たち一人一人神の恵みによって救われたのです。ですから、他の人たちにこの恵みを知らせていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The fourth mark of true fellowship is an agreement in direction.
真の交わりの印、四つ目は方向性の同意です。
The fourth part of verse 9 says, They agreed that we should go to the Gentiles and they to the Jews.
九節に、私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。付け加えますけど、ここは英語では、それに同意したとありました。おばさん。
Most of the apostles, including Peter and John, went out from Jerusalem to preach the gospel in other places.
ペテロとヨハネを含めたほとんどの人たちがエルサレムを出て他の場所で福音を伝えました。
Paul and Barnabas also went to many places as well.
パウロとバルナバもまた多くの土地へと向かいました。
During the Roman Empire times, the Jews lived all over the empire.
ローマ帝国時代にはユダヤ人は帝国内の至る所に住んでいたのです。
So on this particular occasion, they came to agreement that Paul and Barnabas would do outreach to the Gentiles. James, Peter and John would do outreach to the Jews.
ですからまさにその頃、パウロとバルナバは異邦人に福音を述べ伝えに行き、ヤコブ、ペテロ、ヨハネはユダヤ人に述べ伝えることで同意し合ったのです。
God had given them each unique giftings and talents to reach different people groups.
異なる集団に福音を述べ伝えるため、神はそれぞれ独自に賜物と才能を与えられたのです。
So they agreed on what each of them would do.
ですから彼らは各々が何をすべきか同意することができたのです。
We have a general vision to build this church to reach this city with the gospel.
私たちはこの町に福音を述べ伝える。福音を述べ伝える教会を建てるという総括したビジョンを持っています。
We also believe we should help plant similar churches in other towns and small cities around Japan, in places like Takino, Otsu, and Omihachiman.
またさらには他の町や小さな都市にも同じような方向性を持つ教会を建てることに助力していくべきだと思います。まずは関西、そして日本中の町、例えば大津、近江八幡、滝野といった具合です。
Beginning in Kansai and working our way around all Japan.
そう、まずは関西、そして日本中のあちこちです。
We are more of a family orientated church, so we're not really planning on planting churches in the big cities. Those places are better suited by churches with programs catering for singles.
私たちの教会は家族が中心の教会ですから、大都市には教会を増やしていきません。大都市には独身者向けのプログラムを提供できる教会の方が良いように思います。
Some of us are good at children's ministries.
私たちのうちの何人かは子供たちへの伝道に長けている、います。
Others are good at reaching moms.
またある人はお母さんたちに。
Some are able to relate to salarymen.
またある人はサラリーマンの男性たちとつながりを持つことができます。
While yet others are able to reach the elderly.
またある者は、ある人は年配の方々と。
We each have different types of ministries we are suited for. The important thing is we have an agreement to work together to reach whole families to transform the city.
私たちそれぞれに適した異なるタイプの伝道があります。大切なことは、家族に福音が行き渡るように、行き渡り、この町が変わるように、みんなで力を合わせていくことに同意し合うことです。
Amen.
Amen.
The fifth mark of true fellowship is to be united in compassion.
真の交わりのサイン、印、5つ目は憐れみの心を持って結束する。
Verse 10. All they asked was that we should remember the poor, the very thing I was eager to do.
10節、ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところですとありました。
Compassionate acts should go hand in hand with the gospel outreach.
人を助ける行為の中では福音が伝わっていくようで、あ、ソーリー、人を助ける行為の中では手を携えながら福音が伝わっていくようでなければなりません。
People are suffering in this world through many kinds of poverty.
この世にあって、人々はいろいろな種類の貧困に悩んでいます。
Sometimes it can be material poverty.
それは物質的な貧困でもありえます。
Other times it can be a mental poverty, and we can help liberate minds with the truth.
また精神的貧困のこともあります。私たちは真実を持ってそのような人々の心を解放してあげることができるのです。
Sometimes we can meet people who are in a spiritual poverty, bound by superstitions or evil spirits.
時には迷信や悪い霊によって縛られている人々に会うこともあります。
Other times, people just need help with things in their lives.
また中には毎日の生活の中で 助けを何かの助けを必要としている人もいます。
The important thing is that we have a compassion towards other people's poverty, and not just a cold compassion, but an eagerness to help others.
大切なことは、そのような人々の貧困さに対して、私たちが憐れみの心を持つということです。冷たい形の同情ではなく、助けることに熱くなる心です。
Matthew 25, verse 35 to 40.
Matthew 25, 35 から40節.
For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in.
あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。
I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me.
I finished.
Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink?
するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？
When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you?
いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？
When did we see you sick or in prison and go and visit you?
また、いつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか?
The king will reply, I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me.
すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私たちにしたのです。
Let's be a truly compassionate community.
真に憐れみの心を持つ生活共同体となるようにしましょう。
If we are willing to give,God's Spirit will enable us to do things way beyond our own limited resources.
私たちが喜んで与えるなら、神の御霊が私たちの持つ力の限界を超えて偉業をなされるのです。
Let's shine out our lights to those in the darkness.
暗闇の中にいる人たちに私たちの輝く光を放っていきましょう。
Amen.
Amen.